おはようございます。ミクです。今日は6月23日金曜火曜日、現在の時刻10時7分です。昨日はちょっとお休みしてしまい申し訳ありません。ちょっと個展に向けて頑張っているのですが、だいたい彫金はまあ 2,3 時間1日でやろうかなと。そうじゃないとちょっと集中力が入れたり、まあ細かい作業なのでね、結構疲れちゃうのでと思ってるんですけど、昨日はなんかこう霧のいいところまでと思ってたらちょっと4時間くらいやってて、結構しんどくてもう編集とかも全然できなかったんで、ちょっと休んでしまいました。すいません。なんか椎茸占いが好きで毎週見てるんですけど、天秤座疲れが出やすい時なので休んでくださいって書いてたので休みました。やっぱりね、占いが苦手っていう人もいらっしゃると思うので、あんまりも本当に話半分で聞いてもらいたいんですけど、なんかこうズバリ言うわよみたいなことだけ言われるとすごいなんか嫌だなって思ってたんですけど、割と最近の占いはこうあんま否定する文章が書いてないことが多いなと思うのが私の、一つの印象っていうか、なのでこう寄り添ってもらえたりとか、チャット GPT とかと一緒で書いてある文章の中で今の自分にヒットするものが あって、なんかそれに、今回私だったら疲れてるから休みなとか、そういうことですね。そういうのはすごくなんか嬉しいなと思って参考にさせてもらってるって感じです。あとやっぱ占いは星占い占星術が元になっているので、その、私はそこまで詳しくないんですけど、その仕組みみたいなのを知ると一つの学問としてとっても興味深いなっていう思いがありますね。言ったらそのなんていうか、学問ってすっごく正しく思うけど、教科書とかがあってさ、教科書ってもう何の揺るぎもない絶対に正義正しいみたいな風に思って勉強してたけどさ、作者の気持ちとか本人に聞いたわけじゃないからわからないかもしれないし、歴史の事実とかも後になって年号が変わったりとか内容が変わったりすることもあったり、その土地土地で歴史の捉え方が全然違ったり、言語もあった言語がなくなっていったり増えたり、そういうこう曖昧なところにあるものなんだなって大人になってからは思って、それがとっても奥深くて面白くて、学問っていうものが途絶えない理由なんだろうなって思うんですけどね。なんか占星術っていうそのなんか一つのこう学問的なものとして見ると、昔の人がこういうものを使って思いを馳せてたっていうか、やっぱ自分の人間の力だけだと苦しいなって思った時に、遠い空を見上げて こう一つの指針にしてたっていうことは、なんかとても面白いなというふうに、私はまあ思っていますということでした。はい、ということで、エアロバイクに乗って一つのテーマを決めまして、10分から15分程度お話ししていくエアロバイクトークをやっております。お題を決めるのが難しくなってきたので、松田美博さんの365日の質問という本を買って、その中のお題を話しています。昨日はですね、やらなかったんですけど、素直な気持ちになるにはどんなことをしますかという質問だったんですが、これは飛ばして、今日の6月23日の魔法の質問を答えます。自分を心底を理解するためにどんなことをしますかが今日の質問です。近くにあるものほど見えにくい。最も自分の近くにあるものは自分自身。自分が一番わかりにくいのだ。自分の声に耳を傾けて気持ちを感じてあげよう。それには自分の時間をたくさん取るのが一番の近道ということですね。自分を心底理解するためにどんなことをするのか、まずこのエアロバイクトークも一つかなと思います。やっぱり自分を理解するためには自問自答が大事だなというのが一番の基本、私のね基本ですね。自分の心の声に耳を傾けて気持ちを感じてあげよう。私はその気持ちを感じるっていうのがすごく苦手で、理論で頭で考えて、おそらくこの場合は眠いこの場合はこういうふうに感じるだろうか、こう思っているはずだとかそんな風に捉えている節があります。だからこう身体反応とか、もうどうしてこうなっているのか、例えばそういうなんて言うんですかね、まあ自律神経の乱れみたいな反応ってありますよね。頭痛とか腹痛とか動悸とか、その原因がいつもわからない。もちろん自律神経が弱いっていうところもあるのかもしれないし、何度も言ってるように更年期にね差し掛かってホルモンのバランスもあるかもしれない。ただ若い時からそうなので、それが精神的な病にもよるものなのか、それとも何かこう体気持ちの SOS に気づかないから体に出ているのか、そういうのがちょっとよくわからないです。わからないので、まあできることからやろうということで、一生懸命自分のことを考えて自問自答してきました。ただそれが無駄だったとは全然思わないですけど、ただ最近はやっぱりこのエアロバイクトークもそうなんですけど、ただ自分で悶々と考えるだけじゃなくて、体を動かしながら考える。そうすると集中力はがっぷり四つで自問自答してる時よりはやっぱそがれるんですよね。でもこうなんていうのかな、それがね純度が低いから最初嫌だなって思ってたんですけど、全部を詳細に理解すること、理解したいと思ってた、そういう欲求っていうか、そういうものがもしかしたら ある一方ではこう自分を追い詰めていたのかもしれないとも思ったんですよね言ったらこういう出来事があった、自分がこういうふうに思った、自分は果たして何ができたろうとか、いろいろその自問自答している と苦しくなることの方が多いんですよね。で苦しくなっても考えなきゃいけなかったり、こう目標を立てるのにとかね、いろんな場面があります。なんかこう向き合わなきゃいけない部分はあるんだけど、ずっと向き合いすぎていたのかもしれないって思うので、こうやっぱり体を動かしながら何かを考えるっていうのは、例えば働きながら何かを考えたり、生活をしながら何かを考えたりするのと、少しその体と心の使い方が似てるのかなって思うので、時々なんかもっと落ち着いてゆっくり考えたいし、言葉選びもゆっくりしたいんだよ、こんなんじゃないんだよって喋りながら思ってることもあるんですけど、でもいつもこうベストな状態で、自分がいつも落ち着いた状態で生きていけるわけじゃないから、そうから問題っていうか質問は、自分を心底理解するためにどんなことをしますか。まずは自問自答をしていますし、してきました。ただその自問自答の仕方、深度っていうのかな、深さっていうかをもう少し別の形で、何かをやりながら何かを考えるっていう、体の声と理論っていうか思考かな、思考を組み合わせることで、こう自分を形作るものを固めていってるって感じですかね。まだ感情の部分は救い取れる、のがまだ少ないので、今は思考と体をこんな風に結びつけてる、体を動かして思考をついてこさせるっていう、そういう形に少しずつシフトできてるかなって思っているので、今はそんなやり方をしていますね。自問自答プラス体を動かすこと、あとはその気持ちの部分はなるべくこう制作とかに入れられればいいなと思うけど、それはね、本当にもっともっとその感情っていうものがまず何なのか、どういうことを思ってるのかっていうのをまず出さなきゃいけないし、そこからすごくすごく形を変えなきゃいけないので、その形を変えるっていうことはかなり理論的なもの、デザインとか技術もいると思うので、そこら辺は今後の課題かなと考えています。はい、以上です。概要欄にね、メインアカウント洗濯物が乾くまでありますので、こちらサブアカウントなので、ぜひそっちのフォローお願いします。フォロワーさんがサブアカウント2人減ってしまったか、すごいごめんねの気持ちなんだけど、なんか悪いことを言っちゃったかなとか思うんだけど、でもまあまあ私はこれを声の日記としてねやっていますので、皆さんも無理しない範囲で聞いたり聞かなかったりしてください。あと個展が7月25日にあったり、今 YouTube 少し頑張ったりしてるので、よかったらそちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは今日もいい一日になりますように。ミクでした。